QIC。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました48歳車屋勤務ラジオネームひよち、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
競馬ファンの中で幻のダービー馬、馬ですね、大馬さんと呼ばれる馬が何とかいます。1974年生まれのマルゼンスキーもまさにその一頭になるでしょう。マルゼンスキーがまだ母馬のお腹にいた頃、後に彼の馬主となる橋本氏がこの母馬に一目惚れしでアメリカでこの母馬を高額で落札で日本に持ってきたと。でちなみにこの橋本氏とは先日東京オリンピックパラリンピック、競技大会組織委員会会長に就任した橋本聖子氏のお父様です。うん、でこのマルゼンスキーは日本生まれなのですが、彼の母は日本国外で種馬の、その、まあ、あのメスですね、オスの種馬と交配したため、当時の規定では日本ダービーに出る権利がありませんでした。まあ、現在のルールでは出走できます。でその障害成績は8戦8勝、すごい圧倒的ですよね。で2着馬との合計馬身差は61馬身、まさに全レースぶっちぎりで勝利している計算になります。いくつか彼のレースを追ってみましょう。3歳デビューとなった初戦と2戦目はスタートから先頭をキープし勝利。3戦目は急にあのスポーツ実況みたいになりますね。馬主橋本氏の大差で勝たないようにとの指示の通りのんびりしたレース運びになってしまい、最後は写真判定で鼻差ギリギリで勝利。これを反省し3週間後の4戦目陣営は壊れてもいいので行けの指示をめちゃくちゃだなこれもだし2着馬と13馬身差となるすごいですねコースレコードで、優勝。5戦目は主戦場の関東から中京に遠征して出走するもマルゼンスキーの強さは知れ渡っており、出走を回避するもう要するに出るのやめる馬が続出で5頭未満で規定によりレース不成立となる可能性もありましたが、とある調教師が不成立になったら関西の恥だということで、まあ、自分の厩舎馬屋厩舎ですねから2頭を出走させ5頭立てでレースはかろうじて成立。ただし1着馬から4秒以降にゴールした馬にはタイムオーバーのペナルティーが課せられるため差が広がらないようにレースを進め控えめの2馬身半差で、勝利。そして伝説となる7戦目、スタート後いつものように先頭に立ち快走、一時、後続馬とは、7馬身から9馬身差をつけていたものの最終コーナー付近で後続馬に追いつかれます。でマルゼンスキーついに敗れるのかと、場内がどよめきましたが、最後の直線で再び加速、結局2着に7馬身差をつけて勝利。年末の有馬記念を目指したものの故障により断念、そのまま引退で、種馬になっちゃったということになります。過去の出来事にたらればは禁物ですが、マルゼンスキーが日本ダービーに出ていたらと思う往年の競馬ファンの夢の中で彼は今も快走していますということで、ございまして、スタジオで競馬をやる人は多分いないという、私ももうずいぶんやんなくなりましたからね、もう30年ぐらいやってませんから。でもまあ有名なエピソードですね、マルゼンスキーの、ね、かつて競馬馬だった木田英子さんは
馬でなんすか
今日は人外が多め、
人じゃねえし、
よかったですね、熊本で使われなくなった馬は刺身になるんですけど、刺身にならなくてよかったなと思うんですけど、いかがですか。
私競馬してみたいんですよね、本当。
ああ競馬してみたい、やっぱ走ってみたいわけ。
違いますよ、
そっちじゃない、
競馬場に行って、
競馬場に行って走ってみたい。
違います、買ってみたい
馬を。
違います。
何を買うんですか。
馬券を。
そうですか。いくらぐらい買いますか最初に。
でもやっぱ最初分からんけん、やっぱね、100円単位でしたっけ。
まあいろいろありますよ。
それくらいからでしょうね。
いやほら単勝とか連複とか三連単とかいろいろありますよ。いかがですか。
三連単とかいいですね。
あ、とりあえずがっぽり儲けたいわけですね。なんとかして
そうそうです、
なんとかして儲けたいという、
そうです、そうです。
よくたかりがそういうわけですね。
そうです。
あ、私は昔結構単勝で買ってたりしましたけどね、うん、まあまああのねええー、競馬もね、でも長いこと言ってないから競馬場行ったことある？
ないです。
お二人ない？ああいいですよ、競馬場あの見に行くだけで楽しいですよ。大馬さん見れますから。
大馬さんって
動物園に子供連れて行くんじゃない
いやもうその感覚
そんな感覚
ですか？その感覚で全然、であとほらそのまあ、競技場によってもその、ね、競馬場によっても違うんですけど、いろいろそのイベントがあったりとか、その家族連れのためのお子様向けイベントとかがあったりとか、いろいろですよ。私の知り合いであのロックバンドのバンド野郎がいたんですけど、はい、バイトで行ってましたから。
へ、
あれは競馬場じゃなくてあのオートレースの方で、そのオートレース場で外でお子様向けの着ぐるみバンドの、バンド演奏ショーみたいなのやってて、アニマルファイブって名前でやってましたね。
安直。
普段はバリバリのプログレとかを演奏してるやつらが普通にドラゴンボールとかを演奏するわけですよ。それでやっぱりなんかどっかにミュージシャンとしてのプライドがあるみたいで、なんかもう絶対に他のやつができないようなおかずを途中に入れたりして盛り上げるという、しかもクマさんの着ぐるみとか着てやってるっていうそういうやつがいたんですけど、まあまあ結構面白いので、あとまあ競馬場グルメとか、まあそんなパッとするものないですよ。なんか、うんうん、もつ煮込みとか缶ビールとかですけど、焼きそばとか、
はいはい、
でも何ちょっとほらお金払ってVIP が行くような、はい、その特別室みたいなのがあって、はい、そこはほら冷暖房完備なんで、
はいはい、
夏でも全然 OK で、そこでこうゆったりと美味しいものを食べながらこう双眼鏡を持って見るというそういうのも楽しみ方としてはありますけどもね。といつ長いこと言ってませんから最近がどうなのか全然知らないんですけどね。
大阪はどこにあるんですか、競馬場って？
阪神競馬場とか京都競馬場とか、
いっぱいありますね、やっぱ近くに。
そうやね、人がいるからね。九州はもうだって競馬場がもう小倉競馬場だけ。おっと、佐賀競馬ってまだあって、佐賀競馬。
いやー分からんです。
競輪も減っちゃったしね。熊本競輪が地震で競輪場が壊れちゃってやってないですし、オートレースはだから飯塚オートが九州ありますね。だから時々元スマップの森くんを見に行くっていう人がいたりとか、あとまあ木下さんは基本博打なら何でもいいんで、馬だろうが船だろうがチャリだろうが、もうそれがなんか鉄の玉だろうがコインだろうが何でもいいですよね。別にあれですよね、サイコロでもいいんですよね。
サイコロでもいいです
よ。サイコロで、こう丼にサイコロ2つ投げて、
ああいいですね。
ね、という今日は今日は現役のね女子大生が来てるんだからそんな話しちゃダメだよ。
今から
って
社会になったら今から
誘うんかい。
あれ今どうなの？昔大学生はギャンブルって禁止だったんだよね。
へえ、
本当は競輪競馬競艇パチンコ全部ダメだ、本当は建前としてはダメだったの。黙っていけば分かんないけど基本ダメだったと思うけど、今どうなんだろう。今ちょっと制限があるのかな、全然俺も調べてないんですけど。どうですか、そういうギャンブルとか行くことはありますか？
まあ、ないですね。
あ、
海外旅行とか、
海外旅行、
韓国とか行った時に行ってた友達はいます。
そういうカジノとか、
合法カジノの、
よかったね、合法カジノ。韓国行って非合法カジノに行ってますね。やばいやつですよね。相当やばいですよね。まあでも俺まあ、何度も言うようにカジノはね全然面白くないの俺は。だって俺ルーレットとトランプでしょ基本、
うんうん
うん、俺なんかどっちも興味ないもん。でトランプってあれなんだっけ、あれ何やるの、あそこってババ抜き？
ババ抜きはしないんじゃない
ブラックジャック、
ブラックジャック
ポーカーもですか？
ポーカーをやるの、あそこで。
ポーカーは違うでしょ
う。そうなんですか。
あとポーカーは違
ったと思いますよ。なんか掛け事といえばポーカーってイメージ
が。ああ、なんかそれ酒場でなんかおっさんがやってるようなイメージがあるよね。なんかね、なんかカジノだとやっぱブラックジャックなのかね。ええ、こう。
あとバカラでしたっけ。
バカラ。ああ
。バカラだったら確か。
ええ、なんかお姉さんがすごいカタカタ音がしてるんですよ。
トランプ食ってるんですか。
あ、すいません。すいません。
ええ、
すいません。
バカラってあれでしょ、あのドイツのあの二人組のあのお姉さんが歌ってたあのコンビで誘惑のブギーっていう歌があるんですけど、え、誰もわかんないですかね。
知らないですよ。
知らない有名な歌だよ、誘惑のブギー、バカラ。え、バカラ誘惑のブギーで叩けば。
どんな出だしですか。
え、
なんですかそれ。全然わかんないですけど、
これ正確に歌ってるぞ。本当にそうなんだぜ。もうあのため息みたいなとこから始まるんだね。もうあの青江みなみたいな歌なんだよ。あの誘惑の武器、あのドイツのピンクレディーというふうに言われて、おいで、あの日本に来た時にピンクレディーと並べてテレビに出た時に落差が激しすぎて、なんか、どう見てもこれザ・ピーナッツじゃねえのかとか思ったことがあったんですけれど、ということでございまして、さあお送りしてまいりました QIC。 今日もねいろんな話があったんですけど、今日ね見学で来られた、ね、どうでしたか、こんなあのおぞましい番組を最後まで最後までお聞きになって、よく耐えられたなと。
いろいろニュースが知れてためになりました。
ああ、そうですか、偏ってますよ。というね、今日はね、奈良からわざわざ来てる。でもあさみちゃんも奈良なんだよね。
そうですね、
やっぱりですか、大阪とかにはやっぱり奈良の人がこういっぱい進出して、こう奈良県人がこうほとんどこう大阪の中にこううごめいている。
藤はいたみたいな言い方やめてください。
奈良県人の陰謀がいつか関西を全て奈良にしようとするという。
でも確かに奈良の人は多分京都と大阪に散る、
あ、
なんか奈良でずっといるみたいなのはあんまりない気がします。
奈良ってでもやっぱりちょっと独特の、なんか
やっぱ、やっぱ、
いろんな意味で独特の、やっぱほらその古い都でもあり、
あ、
でそこへ来てそのね、例えば天理市みたいな宗教都市みたいな独特の風情のあるところもあり、で、まあ、ちょっと奥まったところ行くともうその山深いところとかあって、はいはいはい、でかといって電車でちょっと行けばすぐ京都だしすぐ大阪だし、もうさ間にね生駒三条遊園地もあるわけですし、
ね、確かに、
私ももう生駒三条遊園地は3回行ってますから、
ね、そうなんですか、行ったことないわ。
うち1回は1人で行ってますからね。
ファンじゃん。
いやファンなの。
あ、そうなんですか。
基本俺ケーブルカーとかが好きなんで、
ああなるほど、
ただ乗って上に上がって、はい、佇んで帰ってくるんですけど、別に向こうで上で乗り物に乗るわけじゃないんですけど、はい、まあまあそういうことでございまして、奈良のさ美味しいものっていうのは何なの、この奈良を代表するこうソウルフード的なものとか、なんか
ソウルフードはないですけど、
奈良漬けですかやっぱり。
まあ有名どころで言えば奈良漬けと、あと柿の外しですかね。
柿の外しあるね、
言われるのは。
ああ
、とは名産なのかな、そうめんと、あとスイカもそうですよね。
奈良でもそうめんを作ってるな、
三輪そうめん、
あ、三輪そうめんか、奈良だ、そうか、なるほど、はいはいはい、ということでね、この番組ではあの奈良を応援していますので。
適当。
アイラブ奈良という。
言ったことないです。
え、スイカはどこなんですか？
私も別に詳しく知ってるわけではないんですけど、多分学校の勉強レベルの知識でスイカって教わった気がします。昔。
まあほら九州はね、熊本がスイカの名産地なので、
植木ですよね、
スイカの名産地なので、まあでも結構あちこちにありますよ、スイカの名産地は。まあそういうことでございまして、今日と来ていただきましてありがとうございました。またぜひね遊びに来ていただきたいと思いますけれども、ということでございまして、さあ3月、もうあとさ、もう1回あるか3月の放送は。
はい、
でももうね卒業シーズン
ですね、
真っ只中で、ございまして、そうか、ということはもうあと10日で 一人口が増えるわけだよ
まだ言ってる
憂鬱だな
まあ一人を謳歌してたらね、そりゃちょっと、
いやそれだけじゃなくて、やつが持ってくるパソコンがもう悩みの種で、
あ、そうなんですか。
でっかいあのほら ゲーミングパソコンなんで、
ああそうゲーマーなんだ、
うん、でほらもう中に電源 すごいの積んでんじゃないのって、はい、1000ワットぐらい積んでると思うんで、てめえはもうドライヤーをずっと回しっぱなしみたいなもんじゃない。
あーそっか。
それでほらヘッドセットつけてマイクするなんかあの、はい、対戦かなんかしてるわけでしょ、はい、で叫びまくってからね、死ねーとかねいやーとかっつって
言わなさそうなのに
いやもう、いやもうあの熊本に行くじゃん俺がね。でほらあの夜どっかで飲んで、はい、もう夜中に帰ってきたりするじゃん、はい、すると結構遠くまで響いてるもんね。
へえ。
死ねーとかねあそこの家大丈夫なのっていうなんか DV かなんか起きてんじゃないのという一人で叫んでるっていうですね、やばいあのやつが来るので本当困ったもんなんですけど、まあというわけでございまして、社会的には伊藤さんのなんか政治の世界でもいろいろ動きがあるようで、4月いよいよ衆院解散かっていう話とか、
ほうほう、
ちょっと現実っぽくなってきたので面白いですよ。今度こそはうちはあの開票速報番組だと思ってますもんね、前回は私一人でやってたんですげえ辛かったんですけど、機材の操作をしながら、すいません今操作をしに行くんでカメラから外れますとかつってもうあれはもう二度とやりたくないんですけどなんかこうちょっと面白いことやりたいなと思ってますんで、あとあの新番組の計画もずっと着々と今進んでいるということでございます。よろしくお願いしたいと思っております。さ あ4月に入るとまあいろんなことが変わりますけど、ただこの大阪は未だに夜9時で飲食店が閉まっちゃうという、うんうんうん、これがね
閉まらんわ。
とりあえずあれでしょ、3月いっぱいやるっていうふうに吉村ちゃんが言ってるじゃないですか、だからまあ続くんでしょうけど、かといってもね何回も言ってるけどやってるもんな、店、
あーね
ー、もうあっちの阪急東通りとかあっちの行ったらもう普通にやってるんだ、あの明け方まで、効果あんのとか思うんですけど、まあ、いろんなご意見があると思いますが、本当にねそういうことに文句のある人は、FMC じゃなくて大阪府庁の方にあの文句を、言っていただきたいというふうに思います。さあお送りしてまいりました TYC、 そろそろお別れの時間でございます。お相手は榎田信也門と
加藤あさみと、
そして FMC 九州は
平上由子でした。
そして今日は見学に来ていただきました、ありがとうございました。
ありがとうございました。
というわけで、また来週でございます。来週どんな出来事が起きてるでしょうか。そして FMC、 愛は FMC を好き募金の本当によろしくお願いします。
お願いします。
さもないと来週もやるよ。
さもない
とまた来週